今日は民数記の26章と27章を学びます。一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたがお語りになりたいことを明らかにしてください。どうかこの御言葉を分かち合う私に力を与えて、語るべき言葉を与えてください。私を清め、これを聞く一人一人の益となれますように、祝福となられるように、どうぞ私をお助けください。また、これを聞いて共に学ぶ一人一人にも、どうぞあなたが聖霊を与えてくださって、あなたの霊によってこれを理解することができますように、知性においても、また霊においても、これを理解できるように、どうぞ私たちをお助けください。これからの時をあなたが導き、祝福を与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。民数記の26章の一節。この神罰の後、主はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げて仰せられた。この神罰の後っていうのは25章にかかっています。イスラエルの民がその、いよいよイスラエルのその地を見渡すようなところに来て、でエリコのその対岸、エリコのその対岸とかヨルダン川を挟んで向こう側にエリコが見えて、そのこちら側のこちら側にその宿営を張ってるわけです。で、バラムという預言者がいましたね。偽物というか、こけてしまった。自分の欲にくらんで。そのバラクという王様に頼まれて、イスラエルを呪ってくれって。で、神がその呪わないものを呪うことはできないというふうにバラムは言うんですけども、最終的にその欲に、その目がくらんじゃうんですよ。それでバラムがバラクに対してあるその策略を授けるんですよ。イスラエルのためにその外国の神を入れたら、神はそれを、その民を呪うって、そのことを知ってるから。イスラエルの民がなぜ強いかというと、誠の神に従ってるからですよ。だ、その図式を崩せばイスラエルは弱くなるんだ。バラムはその自分のその欲に駆られて、欲しいものを何でもあげようって言ったその約束に負けて、その誘惑に負けてイスラエルを売ったんですよ。それによってそのイスラエルの民が、25章の一節を見ると、そのモアブの娘たちとみだらなことをし始めたって。そうやってそのモアブの女性たちと交わって、でその人たちの神を礼拝し始めるわけですよ。それで神が怒って神罰が下ったわけです。で、その神罰の後です。主はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げて仰せられた。2節、26章。イスラエル人の全回収につき、父祖の家ごとに20歳以上でイスラエルにあって軍務につくことのできるもの、すべての人口調査をせよ。そこでモーセと祭司エルアザルは、エリコを望むヨルダンのほとりのモアブの草原で彼らに告げていった。主がモーセに命じられたように、20歳以上のものを数えなさい。エジプトの国から出てきたイスラエル人は、点々点と続きますけど、民数記の一章で人口調査がありました。その時には、どれだけのその民がいて、どのようにその陣を張って、外敵からその守ろうかという、その順番も決めたんですよね。陣を張って進んでいく順番も。で、その民の多い部族からその先に行かしたわけですよ。で、今回もこれ二度目です。人口調査。最初はそのエジプトから出てきて、すぐに人口調査が行われました。そして今これ40年後ぐらいです。大体40年後ですね。あらので40年ですから。もう一度その人口調査をしなさいというふうに神が命じるわけです。何のためかというと、もうこの2節に書いてある2節の後半、イスラエルにあって軍務につくことのできるものすべての人口調査をしなさい。4節を読むと、20歳以上のものを数えなさい。20歳以上で軍務に就くことのできるもの。ちなみに男性ですけどね、ここでその、数えられるのは。女性はここでは入ってないです。 で、今回の目的は2つあります。1つ目は、その自分たちのその戦力ですね。これからいろんなその約束の地、今のイスラエルの地に入っていくわけですから。で、そこで入っていくときに、いろんなその民族が先に住んでるわけですよ。でも神が、その彼らに、先に住んでる民族を渡されるので、どんどんどんどんその占領していくわけです。神が。イスラエルを使って。で、その時にその自分たちの戦力がどのくらいいるかっていう。それを調べるために、その人口調査をしたのがまず一つ目。二つ目は、ちょっと飛ぶと、同じ民数記の26章の、54節を先に読んでると、大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。各々登録されたものに応じて、その相続地は与えられなければならない。だからその大きい部族には大きいその土地、広い土地、小さい部族には小さい土地を与えるという、社会保障というか、その相続する場所を決めるために、その人口調査をしたわけですよ。この何々族にはこれだけの人たちがいる。何々族にはどのくらいの人がいる。じゃあこの何々族にこのぐらいの土地をあげましょうみたいな。それを決めるためです。それが大きな目的の二つです。戦力を知るためっていうのと、あとはその相続地を決めるため。で、4節の後半、エジプトの国から出てきたイスラエル人は5節。イスラエルの長子ルベン。ルベン族はエノクからはエノク族、パルからはパル族、ヘツロンからはヘツロン族、カルミからはカルミ族。これがルベン人種族で登録されたものは 43,730 人であった。そうやってどんどんその何々族からは何々が種族があって、その何人いましたよっていうことがここに延々と書かれてあります。少し読みましょう。7節を読むと、そのルベン人、ルベン族っていうのは、43,730 人だってことですね。ちなみに、第1回目のその人口調査では、46,500 人です。ちょっと減ってます。エリアブの子は、パルの子孫はエリアブ。パルっていうのは、その、ルベン族の、氏族の一つですね。その子孫のエリアブの子供は、ネムエルとダタンとアビラムであった。聞いたことありますね。モーセたちに逆らったんですよね。それでその地が開いて飲まれたわけです。その人たちです。ダタンとアビラム。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時、地は口を開けて、彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち、火が250人の男を飲み尽くした。こうして彼らは警告の印となった。だから神に逆らうと、また神が立てた権威であるそのモーセと、アロンに逆らったらこうなるよって。警告を与えるよって。ここから学びなさいよって。そのために、撃たれたわけです。で、面白いことが書いてあります。11節。しかし、コラの子たちは死ななかった。神がその裁きを下すから、コラたちから離れなさいって言ってるんですよ。モーセがね。この地が開いて彼らを飲み込む前に。その神の罰が下る前に。ということは、そのコラはそこにいたけども、コラの子供たちはそこから離れたってことですね、きっと。自分のお父さんに従わなかったんですよ。むしろ神に従ったんですよ。しかしコラの子たちは死ななかった。自分のお父さんがこんなことになったらかなり傷つくというか、すごいインパクトがありますよね。訓戒であったり、悔い改めであったり、罪の許しっていうのをその得るために必死になったはずですよ。これの子孫たち、その後どうなったか皆さんご存知ですか？賛美の歌い手として幕屋で使えるようになったんですよ。第一歴代史の明けないでいいです。6章の33節、ヘマンという人が出てきます。ヘマンというのはこのコラの子孫です。レビ族で、同じようにその、 アサフっていう人もレビ族で言いますけど、それ有名ですね。そのアサフの参加とか、詩編に出てきます。でもそのアサフはそのコラの子孫じゃないんですけど、そのコラの子孫であるのは、ヘマンです。そのアサフと一緒に出てきます。この第一、歴代史の六章の歌いとして。賛美リーダーとして。で、コラの子たちの歌っていうのが詩編にもあります。もう私たち読みました。例えば42編、44編から49編、84編と86編、87編と88編。後で知りたかったら、聞きに来てください。神が許すときに、中途半端に許さないですね。神が許すって言ったときには、とことん許すんですよ。自分たちのお父さんがどうだとか関係ないんですよ、神の前に。自分たちがこういうことをしてきたとか、自分たちがああいうことをしてきた、自分の家系とかそんな関係ないんですよ。神が許すって言ったら許すんですよ。そして彼、このコラの子供たち、その子孫たちがどうなったかっていうと、その幕屋でその賛美リードしてるんですよ。全回収に仕えて、その回収がその神を褒めたたえることができるように仕えてるんですよ。いろんな詩を書いたり、神から与えられるんでしょうけど。素晴らしいですよ。このカムバック。失敗したけども、神にあって何度でも何度でも何度でも、どっからでも、新しく始めることができるんです。多く許された者が多く愛するようになるって、イエス様が言われました。まあ実際は少なくしか許されない者は少なくしか愛さないですけど。ルカの7章の47節。でも原則としては多く許された者が多く愛するんですよ。自分が本当にどうしようもなかったって。自分の親かもしれないし。もう自分はどうしようもない状態の中にあったにもかかわらず、神はその罪を許してくれたって。私にまたチャンスを与えてくださったって。ありがたいって。神を褒めたたえようって。この人たちをその神を褒めたたえるっていう、そのギフトが与えられたんですよ。賜物が神を褒めたたえる、神を賛美するっていう。多く許されたということを知ってるからですよ。許されたんですよ、彼ら。滅ぼされなかったんですよ、お父さんと一緒に。コラの子孫たち。12節、シメオン族の諸子族。それぞれ、ネムエルからはネムエル族、ヤミンからはヤミン族、ヤキンからはヤキン族、ゼラフからはゼラフ族、サウルからはサウル族。これがシメオン人氏族で22,200人であった。シメオン族は22,200人です。22200。でももともとは40年前は、59,300人いるんですよ。半分以下です。ここまでその激減してるのは、37,100人減ってるんですけど、シメオン族だけです。なぜかというその説明はないですけど、ある人たちが言うには、その、前回25章で会ったモアブの娘たち、ミディアン人の娘たちにそのたぶらかせた、その、人たちだろうというふうに言う人たちもいます。でも分かんないです。でも明らかにこんなに減ってるのは、その、おかしいっていうぐらい減ってます。その理由は分からないですけど。少なくとも、シメオン族はこの時点で、22,200人いたわけです。ガド族の諸子族は、それぞれ、セフォンからはセフォン族、ハギからはハギ族、シェニからはシェニ族、オズニからはオズニ族、エリからはエリ族、アロデからはアロデ族、アルエリからはアルエリ族。これがガド諸子族で登録されたものは45,000人であった。ガドは45,000人。以前は45,650人。知りたい方のために言ってるだけです。特に数字には何の関係もないはずです。19節、ユダの子はエルとオナン。しかしエルとオナンはカナンの地で死んだ。神にその怒りを買って、神のその約束というかその命令に守らなかったから二人を死にました。ユダ族の諸子族はそれぞれシュラからはシュラ族、ペレツからはペレツ族、ゼラフからはゼラフ族、ペレツ族にはゼフロンからはゼフロン族、ハムールからはハムル族。これがユダ諸子族で登録されたものは76,500人であった。 前回は7万4600人ちょっと増えた。イッサカル族は、イッサカル族の諸子族はそれぞれ、トラからはトラ族、プアからはプア族、ヤシュブからはヤシュブ族、シムロンからはシムロン族。これがイッサカル諸子族で、登録されたものは6万4300人であった。元は5万4400人。だからちょっとこれも増えてますね。ゼブルン族の諸子族はそれぞれセレデからはセレデ族、エロンからはエロン族、ヤフレエルからはヤフレエル族。これがゼブルン人諸子族で登録されたものは6万500人であった。ゼブルン。あとは自分で調べてください。ヨセフの子孫の諸子族はそれぞれマナセとエフライム。マナセ族はマキルからはマキル族。マキルはギルアデを生んだ。ギルアデからはギルアデ族。ギルアデ族は次の通りである。イエゼルからはイエゼル族。ヘレクからはヘレク族。アスリエルからはアスリエル族。シュケムからはシュケム族。シュミダからはシュミダ族。ヘフェルからはヘフェル族。ヘフェルの子、ゼロフハデには息子がなく娘だけであった。ゼロフアデの娘の名はマフラ、ノア、ホグア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。これがマナセ諸子族で登録されたものは5万2700人であった。で、エフライム族の諸子族は、だーって書いてあります。あとはもう読んでください。37節。登録されたものは3万2500人。で、38節からは、ベニヤ民族。で、これが登録されたのは41節。登録されたものは4万5600人。42節からは、ダン族の諸子族、リストがあって、43節後半にあります。登録されたものは6万4400人。44節、アシェル族の諸子族、47節、登録されたものは5万3400人。48節、ナフタリ族の諸子族は、これであって、50節、登録されたものは4万5400人。これがイスラエル人の登録されたもので、60万1730人であった。全部で、全体では60万1730人。エジプトから出てきたときは603,350 人。だから、だいたい2000人弱、1820人減ってるということです。数字は大変ですね、これ。52節、主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は名の数に従って、名の数っていうのはその頭数ですよ。その何々家、木の下家とか。で、その数が多いに従って、相続地と割り当て、相続として割り当てられなければならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じて、その登録、相続地は与えられなければならない。その部族の大小によって相続地の大小を決めましょうと。だ神はその常識的なその目の前の状況に対応するんです。当たり前ですけど。私たちの必要を神は知っておられますから。何も全部なんか神秘的でなんかこんな、いつも、2匹の魚と5つのパンしかないみたいな、そんなんじゃないんですよ。神が行くところではその全て奇跡が起こるみたいな、そんな、常識を全て覆すようなことだけではないんですよ。当たり前のことは当たり前のうちはあります。私たちがなんか神に求めてて、どうか私のこの病気を癒してくださいとかって祈ってて。で、それで、もう神に祈ったんだから大丈夫だとかって言って、そのインフルエンザとかで頭おーって痛いのに、もう大丈夫だとかって言って病院に私は行かないとかって。行きなさいよ。行ってください。タミフル飲んでください、ちゃんと。その病気を癒すっていうそのアンチの中で、薬を使って、病院を使って、そうやってその医療を使って神が癒すってこともあり得ますから。もちろん、その超自然的にバンってそのまま癒すことも神はできますよ。でも当たり前のようにその私たちの常識の範疇の中で神がその働かれるっていうのは十分にあります。当然のこと。で、神はその一般的な常識っていうのはその守られますよ。必ずしもその常識に縛られてるわけではないんですけど、常識の範疇の中で動くことはもちろんあります。私たちが理解できるように神がしてくださるわけですから。55節、ただしその地はくじで割り当て、彼らの父祖の部族の名に従って受け継がなければならない。その相続地は、くじによって大部族と小部族の間で割り当てられなければならない。 つまりその、どこのエリアになるっていうのは、くじで決めますよって。面白いですよ。その人間的に見て、この、ここは大不足だから、この大きく与えられるんだなって。小不足だから、少なく割り当てられるんだな。でも、その次には、神の領域っていうのが存在するんですよ。どのエリアにするかっていうのは神が決めるんですよ。なぜか、それは、神はそれぞれの部族の必要をすべて知っておられるからです。で、私たちもその常識の、その常識を働かして、その一般的なその判断をして別にいいんですよ。でも最終的には、あとはもう神にお任せしますっていう。神があとはすべて知っておられるから、あとは神を、主をどうぞ聞いてください。その、あなたが導いてください。あなたのベストを導いてください。祈ることは大切ですよ。すべてその自分のその知性で判断して、で、すべていいのかっていうことになると、そうとは限らないですもん。私以上に私のことを神は知っておられるんですよ。私が必要だと思っていることは、実は神からしたら、そのすべての永遠の観点から神を見ておられるわけですから、そこからしたら私に不必要なのかもしれません。だから与えられないかもしれないし、私には不必要だと思っていることを神は必要だというふうに思ってて、その永遠の観点からして。神は良いもので私たちを満たそうとしておられますから、その観点からして私には必要ないと思、自分には思ってたとしても、神は必要だというふうに思ってて、それを与えたいと思っているかもしれないです。だから常にその自分の常識を働かせつつも、神に最終的に決めてもらうという、その、神の前にその放棄するというか、自分の選択権を、あとは決めてくださいって、あとは導いてくださいでしょうって。で、そうやって一つ一つの物事を決めていって、導いていただくっていうのは、すごく大切なことですよ。私たちがその、良いものを受け続けるために。大きなその判断するときに。人とのその関わりを、その、人と関わっていったりするときに、どうしたらいいでしょうか。英国に行って、どのゴーヤーがいいでしょうか、どっちでしょうかとかって、どっちもいいですよ、それは。自分の目で見て、あ、これは美味しそうだなんて、それでいいですよ、別に。そんなこと言ってないです。この期限切れのパンがここにありますけども、これは私が買い取った方がいいんでしょうかって。そんなことないですよ。お店の人に持ってってください。そういう話ではなくて、神の本当にその、導きが必要なことってたくさんありますよ。就職であったり、進学であったり、引っ越すときであったり、何かその購入するときであったり、大きいお金とか動いたりして。家族の物事であったり、時間の使い方であったり。その時にその常識も全部働かせつつも、神の前にその手放していくっていう。あとは決めてくださいって。イエス様もゲッセマネで祈られましたよね。できることならこの杯を私から遠ざけてください。できるんであればその十字架も私はかかりたくないですって正直に言ったんですよ。でもあなたの御心だけがなりますようにって手放したんですよ、最終的に。この人との関係で私はどうしたらいいんでしょうって。私はこうしたいんですって。でもあとはあなたの御心がなりますようにって。どうか導いてください。私はこういうふうに将来を設計していますって。私はこのようにその自分の生活を立てていこうと思っていますって。でもあとはあなたが決めてくださいって。あなたが私よりも私のことを知っておられますから。神に自分の将来を選んでいただくっていうのは賢い判断ですよ。私よりも優れてるから。57節。レビ人について。さて、レビ人で、士族ごとに登録されたものは次の通りである。ゲルションからはゲルション族、ケハテからはケハテ族、メラリからはメラリ族、レビ、諸士族は次の通りである。すなわち、リブニ族、ヘブロン族、マフリ族、ムシ族、およびコラ族。ケハテはアムラムを産んだ。アムラムの妻の名はヨケベデで、レビの娘であった。彼女はエジプトでレビに生まれたものであって、アムラムにアロンとモーセとその姉妹ミリアムを産んだ。アロンはナダブとアビフとエルアザルとイタマルが生まれた。ナダブとアビフは主の前に異なった火を捧げた時に死んだ。神の火が降ってきたんですよね、その最初に。で、その神の臨在がおーって起こった時に、その自分たちもちょっと、 なぜかっていうのはわからないですけど、書いてないから。でもおそらくその自分たちも目立ちたいっていう、スポットライト浴びたいっていう、私もすごいって思ってほしいっていう。で、神がやるなって言ったその甲を自分で作って、そこに火を、下して、その私たちもすごいよっていうのを見せたいっていうその思いが出てったんです。そしたら、ナダブとアビフはその主によって撃たれたんです。62節、その登録されたものは、1ヶ月以上のすべての男子、2万3000人であった。以前は2万2000人です。1000人増えましたね。彼らは他のイスラエル人の中に、登録されなかった。彼らはイスラエル人の間で相続地が与えられていなかったからである。レビ族にはその相続地が与えられてないんです。だからその人口調査をする必要はない。で、軍力、その戦力を見るためと、その相続地を決めるための、その人口調査っていうのをやる必要ないんですよ。レビ人にとっては。対しては。だからそこで、あえてその登録してないわけですね。ただその、1ヶ月以上の、これはその20歳以上の男子じゃないですよ。1ヶ月以上の全ての男子を数えると、2万3000人いたわけです。で、他のイスラエル人の中には登録されなかったのは、その相続地として、その土地は与えられないからです。外れくじなんですかね。レビ人は何をしてたかっていうと、レビ族は。その神の幕屋の奉仕が与えられてて、その神の幕屋の奉仕のその役割というのを、その与えられた役割を忠実にこなすようにって、忠実に行うようにって、その民が神に仕えることができるように。神に聞き従うことができるように、レビ族は仕えてたんですよ、民に。で、それに伴って、イスラエル人が納める十分の一の中から自分たちのも、その、ものとして受けてたわけですよね。で、彼らはその宮に仕え、民に仕え、で、その民から上がってくるその十分の一を、その中の一部を自分たちも、その、もらって、その生活をしてたわけですよ。レビ族っていうのは。祭司の、祭司族っていうか、祭司っていうのはアロンのその直系ですけど。で、それで、それプラス、幕屋に関して使える人たちがいるわけです。これが全部レビ族です。ヨシュアの18章の、ヨシュア記の18章の7節、開けなくていいですけど、ヨシュア記の、18章の7節。しかし、レビ族には、あなた方の中で割り当て地がない。主の祭司として使えることが、その相続地だからである。また、ガドとルベンとマナセの半部族とは、ヨルダン川の向こう側、東の方で、すでに彼らの相続地を受け取っている。それは主のしもべ、モーセが彼らに与えたもので。まあ、後半は関係ないにしても前半。主の祭司として使えることが、その相続地だって。レビ族は何を相続したかっていうと、主の祭司として使えるという、神に使え、民に使えるということを、その相続地として受け取ったんですよ。物質的なものは受け取れなかったですよ。土地とか、家畜とか、お金とか。でも彼らは主に使えるということを与えられたんです。主に使えるということ。私たちにとって何が祝福っていうんでしょうか。経済的な祝福、物質的な祝福、名声、安定、マイホーム、マイカー。一番の祝福は、私たちいつもやってますけど、ガラテの3章に書いてありますよね。イエス・キリストを信じる信仰によって正しい義と認められることだって、そして聖霊が与えられることだって。ローマの8章の15節を読むと、その聖霊によって神を父と呼ぶって、アバ父よって。イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるんですよ、その霊が。で、それによって、正しいと認められて、私は神の子供とされるんですよ。エペソの1章の14節は、その聖霊というのが、その御国を受け継ぐ保証だって書いてあります。私たちはこの地上で、もしかしたら、金持ちにならないかもしれないです。セレブリーにならないかもしれないです。私はならないと思いますけど。 もしかしたら他の人たちと比べたら貧しい、なんか惨めだなって思う時も出てくる時もあるかもしれません。他の人たちと比べたら、その物が少ないとか、いい服が着れないとか、BMW 乗れないとか、わかんないですけど。でも私に与えられてるんですよ。神の子供として、そしてその相続財産として、相続地として、神の国に属するっていうことが、永遠に、俗に言うその天国という、天で永遠に神と共に生きるって、それが約束されてるんですよ。神の子供だから。神の子供としてくださったから、こんな私は。キリストを信じたからですよ。自分には神の基準に照らし合わせて自分はその基準に達することができないって。愛することなんかできないって。神の一番の命令は愛しなさいですから。相手の成長のために忍耐したり、親切したり、失礼なこと言ったりやったりしないで。そんな愛ないですよ、私は。腹を立てたら裁かれるって。他の人のものを欲しいと思ったらアウトだって。もうアウトなんですよ、私は。とことこのままだったら滅びちゃうので、永遠に天国に行けない、地獄に行っちゃうんですよ。だからやばいんですよ、私は。やばかったんですよ。だからそのやばいままだったら神は喜ばれないんだ。私を愛してくださったから、私たちを愛してくださったから、だからイエス・キリストを与えたんですよ。すべての罪も、すべての咎も、すべての罰も全部負わせてイエス・キリストに。それを信じるんだったら、神が神の霊を与えて、その霊によって私が神の子供なんだっていうその自覚を与えてくださるって。アバ父よって言わすって。そしてその聖霊が与えられているということは、御国、神の国、その天を受け継ぐ、その次の世界で神と共に天で治めるようになるって、その相続するという保証だって、聖霊が与えられること。よっぽどそっちの方がいいですよ。人が全世界を設けても、誠に命を失ったら、何の役に立とうかって。何の益になろうか。一番良いものを受けたいですよ。蛇人は、相続地は与えられませんでしたけど、相続地として、主の祭司として使えるということを与えられたんですよ。よっぽどそっちの方がいいですよ。63節。これがモーセと祭司エルアザルがエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原でイスラエル人を登録したときに、モーセと祭司エルアザルによって登録された者たちである。64節。神が約束した通りのことがなるんですよ。しかしこのうちには、モーセと祭司アロンが市内の荒野でイスラエル人を登録したときに登録された者は一人もいなかった。ゼロ。だからその当時、そのエジプトから出てきた時に20歳以上として数えられた人たちっていうのは誰も残ってないんですよ。神が言われた通りですよ。65節、それは主が彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬと言われていたからで、彼らのうち、ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他には誰も残っていなかった。民数記の14章で、その石膏が使われされたんですよ、スパイが。それで、その12人送られたんですけど、そのヨシュアとカレブ以外は、まあもうこれダメだって、確かにいい土地かもしれないけど、その巨人がいたり、もう彼らのその町はすごい強固だから、もう絶対そこを打ち破ることはできない。ああ、もう私たちは滅ぶしかないって、神を信頼しなかったんですよ。ヨシュアとカレブは、それを見て、あそこは素晴らしい土地だって。だから今すぐ行って、その神が私たちに渡してくださるから、その敵を。一緒に行こうじゃないかって言ったんですよ。でも民はその10人を信じたんですよ。そして全員がそのがっかりして、その神に信頼することをやめたんですよ。自分たちはもうそこに行くことはできない。で、それで神はその民に対して 神の栄光と印を見ながら、十度も神を試みたって。それでも私に聞き従わなかったって。で、その時にその民を打ち滅ぼす、その瞬間に滅ぼされるっていうことは免れるけども、あなた方は決して約束の地に入ることができないって。ただ、神に聞き従い、信頼したヨシュアとカレブだけは例外だって。それ以外は全部絶たれるって。で、最初にその人口調査された時に登録されたのが603,550人なんですよ。ということは、そのヨシュアとカレブを引いた、2を引いた、63,548人が全部死んだんですよ。なんでかっていうと、死んだっていうのはその約束の地に入れなかったんです。その前に死んだんです。なぜかというと、神に聞き従わなかったからです。神を信頼しなかったからです。その代償ですよ。約束の地に入れないなんて、40年も荒野をさまよって、約束の地に入れないなんて、やっぱり彼らが言うように、エジプトの地で、その奴隷としていて、スイカとか魚とか肉とか食べてる方が良かったんでしょうか。じゃあその荒野の40年っていうのは、彼らにとって、ただのその、刈り取りで、ただの、辛い、ただ死ぬしかない、裁かれるしかない、そのような40年だったんでしょうか。彼はただ、この603,548人という人たちは無駄に死にしたんでしょうか。もしそうだったら神はすごい意地悪ですよ。エゼキエルの33章の11節。神は悪者の死を喜ばれないんですよ。むしろ、悪者が悔い改めて生きることを望むって書いてあります。神は荒野での40年の間、603,548人に対して、このイスラエル人に対して悔い改めて生きるチャンスを与えたんですよ。神に聞き従うということ。そして悔い改めて生きるというのは何かというと、神の国を相続するってことですよ。永遠に生きる。永遠の命が与えられるって。神の国に入るというそのチャンスを与えたんですよ。603,548人。聞き従わなかった者たち。40年の中で、ああ、やっぱり私が愚かだったって。この神に聞き従っておけばよかったって。私はその神を信頼しなかったから、その刈り取りとして約束の地に入ることはできないけど、今生かされているのは神の恵みだって。あの時に撃たれて死んでてもおかしくなかったって。で、あるにもかかわらず今私が生きているのは、神が恵み深いからだって。ああ、神はやっぱり素晴らしいなって。私はその地に入れないけども、最後までこの地上で、その命を全うするまで私は神に従っていこうって。そうした人たちには私は次の世界で会えると思っています。使徒の26章の、これを開けなくていいです。18節に、神がそのパウロを呼んだ、召した理由っていうのが書いてあります。それは彼らというのは異邦人です。の目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。パウロは、その異邦人の使徒となったんですよ。異邦人の中で福音を述べ伝えたんですよ。で、その福音を述べ伝えることによってどうなるかっていうと、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせて、イエス・キリストを信じる信仰によって、異邦人にその罪の許しを得させるって。聖なるものとされた人々の中で、御国を受け継がせるって。だから最終的なそのゴールというのは、御国を受け継ぐってことなんですよ。そこにあるんですよ。それはこの地上で、何の不自由もなく生きることができたら、それはそれで幸いですよ。ただそれが私たちのメインテーマじゃないんですよ。私たちが考える一番のその目的じゃないんですよ、生きてる。私たちの生きてる目的、その一番最終的な目的っていうのは、最後の最後まで神に従って私はもう愚かでどうしようもないけども、助けていただきながら、神が与えようとしてくださっている祝福を受け損ねたこともあるかもしれないけど、それでも、最後の最後、神と共に永遠に生きるというところにその到達するというのが私たちがクリスチャンが願ってて、そしてそれを追求しているところですよ。約束の地に入れないなんて無駄死にか、そんなことないですよ。 他のその世の中で楽しんで謳歌している人たちのように私は人生を楽しめないのだろうか。そんなのが楽しみじゃないんですよ。この私たちのにとって、本来。そこに目が行きがちですよ、私は。私たちは。でもコラの子孫たちを思い出してください。彼らだって許されたんですよ。彼らだってチャンスを与えられたんですよ。刈り取りをしましたよ。約束の地には入れませんでした。亡くなっていった人たちはね。コラの子たちはちっちゃかったんでしょうね。20歳以下だったんでしょうね。でもどっからでもイエス・キリストに会って私たち神に立ち返れるんですよ。しょうもない自分ですけど。27章。さて、ヨセフの子、マナセの一族のセロフハデ、さっき出てきましたね、の娘たち。セロフハデはヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が進み出た。娘たちの名、マフラ、ノア、ボグラ、ミルカ、ティルツァであった。彼女たちはモーセと祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立っていった。私たちの父はアラノで死にました。彼らはコラの仲間と一つとなって主に逆らった仲間には加わりませんでしたが、自分の罪によって死にました。自分の罪っていうのは何かっていうと、そのヨシアとカレブの、報告を信じないで、他の10人のその報告を信じて、神に対してその聞き従わなかった、神に期待しなかったというのがその自分の罪です。それによってその40年間の間に死んだわけです。自分の罪によって死んだっていうのはその通り、そのことです。彼には男の子がなかったのです。男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも、父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。で、基本その男性の名前があって、その男性がその自分の父の名前をその継いでいって、その土地が与えられているわけですよ。だからじゃあ男子がいないから、自分の兄弟、男の兄弟たちがいないからといって、その自分のお父さんの名前がそこから削られていいわけがないんじゃないですかって。男尊女卑とかじゃないはずですよって、訴えたんですよ。女しかいないからといって、その自分たちがその血を受け、相続地がないというのはそれはあんまりですって。5節、そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。モーセはその答えがなかったんですね。なんて言っていいか分かんなかったんです。モーセから学べることはたくさんありますけども、その一つとして自分の中にその答えがないときに必ず神の前に出てるんですよ。自分が分からないとか、自分が分かる分からないではないんですよ。モーセだっていろんなことを考えて、いろんなその経験があるわけですから、その経験からして、こうなはずだという、その答えっていうのはある程度のものは持ってたはずですよ、モーセは。で、モーセが必ずその死の前に持って行ってた時っていうのはどういう時かっていうと、自分の答えが、その答えに対する、その質問に対する自分の答えが、神の答えと全く同じかどうかわからない時に言ってるんですよ。私はなんか自分の考えをこれが正しいと思ってそれを言ってしまうことってあるんですよ。こうこうこうだよとかつって。こうしたらいいじゃんとかつって。これろくに祈りもしないでやったら大変なことになりますよ。自分の答えに確信がないときに神の前に出てってるんですよ。これどういうことでしょうって。自分に答えがあったとしてもですよ。自分の考えがあったとしても。この考えはあなたと全く同じでしょうかって。モーセ低いですよ。誰にもまた、勝ってその謙遜になったって。後にアサ王という王様が出てきます、イスラエル。アサ王はその最初の頃は力がなかったから神により頼んだんですよ。外国のその軍隊が攻めてきた時に。でも、治めてその30年くらい経った時にその自分のその悟りに頼ったんですよ。こういう風にすれば敵を撃退できるって。そしたらその預言者が来て、その責められたんですよ。あなたはこの点において愚かなことをしたって。神により頼まないで、自分の悟りにより頼んだって。だからこれから先、数々のその戦いにあなたは巻き込まれますって。モーセは、これもう最後の最後ですよ、モーセの。地上での生活の。40年間、いろんなその、 大変なところを通ってきて、いろんな経験をした人が、自分の答えが、本当に死と答えが一緒なんだろうかっていうのがわからないから、神の前に出てってるんですよ。自分の悟りに頼らないで。主はあなたの答えは何でしょうか？あなたは何を、あなたは何と言うでしょうか？神の答えは、すべてのイスラエル人に相続地を与えるですよ。男性がいようと、その子供の中に男子がいようと、いまいと。むしろ子供がなかろうと、その人の名前っていうのは、絶対にそこからなくならないって。その譲り受けるべきものは、その譲り受けるって。それを保証してるんですよ。6節以降。すると、主はモーセに告げて恐れた。ゼロフ派での娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死に、その人に男の子がいないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。この場合ですね。もし娘もないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えなさい。自分のおじさんたちですね、その子供たちからすると。いないわけだから自分の兄弟たち。もし兄弟たちもいないときは、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい。もしその父に兄弟がないときには、その相続地を彼の子孫の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせなさい。これを主がモーセに命じられた通り、イスラエル人のための定まった掟としなさい。でもこれが答えですよと。全員に対してこれを当てはめてくださいって。でもその男性がいないからとか女性だけだからとかって言って、その男尊女卑の世界ではないんですよ。どんな時であっても。神はその約束した人たちに相続地を与えるんですよ。私がどんな人間だろうと、私がどんな背景を持っていようと、イエス・キリストによってそれを信じる信仰によって義と認められて、聖霊によってアバ父よって、私はことされたんだって、神のことされたんだって。その信仰があるのであれば、その確信があるのであれば、私は神の国を相続することができるというか、神の国を相続させていただけるんですよ。私がどうだからではなく、私がキリストにあって、また聖霊によって神のことされたからです。子供だから受ける資格が与えられたんですよ。私の頑張りによってではなく、イエス・キリストに与えられた上からの価値によって、私には価値ないんだけど、神が与えてくださった価値によって、相続地を相続することができるんですよ。神の御国を。私がどんな人間だと関係ないですよ、そこに。男性だろうと女性だろうと。自分がどんな罪を犯しただろうと、罪を、その代償をどうなりなんだね。刑務所に行ったことがある、行ったこともない関係なく。自分の奉仕、自分はこれだけの奉仕とか、奉仕の量とか人と比べてどうだ、それも関係ないんですよ。神の御国を受け継ぐということは。生まれも育ちも関係ないし、裕福か貧しいかも関係ないし。ただ唯一関係あるのは、イエス・キリストを信じる信仰が私にあるかどうかですよ。そしてそれによって私は聖霊が与えられて神のことされたんだっていう。その信仰があるかないかですよ。神は与えると言った人に必ず与えるんですよ。それがどんな人であれ、どんな背景を持っていたとしても関係ないんですよ。12節。ついで主はモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よ。それを見れば、あなたもまた、あなたの兄弟、アロンが加えられたように、あなたの民に加えられる。モーセの死に対して、言ってるわけですね。ついの荒野で、回収が争ったとき、あなた方が私の命令に逆らい、その水のほとりで、彼らの目の前に私を聖なるものとしなかったからである。これはついの荒野のメリバテ・カデシュの水のことである。そのツインの荒野で、みんなが文句言った時に、それ水くれ、水くれって。で神は、その岩に命じなさいって、命じただけで出てくるからって。でも、モーセは、ものすごく怒ってたので、その命ずればよかっただけ、ただ願えばよかっただけなのに、その杖で岩を2回も打ったんですよ。ガンガン。岩はイエス・キリストを表したんですよね。1回目は叩かれました。でも2回目からは願ったら与えられたんですよ。そうやってその神が聖なるものとして、その表して欲しかったんです。で、モーセは怒っててそれができなかったんです。岩にさえ願えば、心の奥底から生ける水の川々がほとばしるように流れ出るって。 イエス・キリストが約束されたように。そこでほとばしって川側が出てたはずなんですよ。で、モーセを怒って2回叩いちゃったんですよ。それで神は、あなたは約束のうちにその民を導き入れることはできないって。モーセもその、ここで刈り取りをしているわけです。15節、それでモーセは主に申し上げた。皆さんがこの地上で、もうこれで最後の願いだって、神に。一生のお願いじゃないけど。最後のお願いを使うときに何を願いますか？モーセはこれを願ったんです。すべての肉なる者の命の神、主よ、一人の人を回収の上に定め、彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。で、自分がそのリーダーとして、その民を導いてきたわけですよ。羊として、神の羊として。私がいなくなったら、取り去られたら、この民は羊飼いのいない羊のようになってしまうって。羊は賢くないんですよ。羊のショーンみたいに。ショーンみたいに賢かったら別に羊飼いいらないんですよ。でも賢くないんですよ。草を見つけたら、その次から二度と生えてこないぐらいまで、その根っこまで全部食べ尽くして、結局もうどこに行っていいか分かんなくなってそこで餓死するんですよ。だから羊飼いはその場所を変えて、水のあるところ、その緑のあるところ、そうやってその導くんですよ。そうじゃないと羊死んじゃうから。で、羊飼いのない羊たちっていうのは、それ生き残、そこで羊飼いなしに生き残れるほどの賢い動物じゃないんですよ、羊っていうのは。だからモーセが願ったのは、私が取り去られた後、この民を導くリーダーを与えてくださいって、憐れんだんですよ、その民を。今まで散々文句言ってたのに、民が。最後の最後まで、主よどうぞこの人たちを憐れんで、この人たちを導いていく。先立って出て行き、先立って入り、彼らを連れ出し、彼らを約束の地に入らせるリーダーを与えてくださいって、羊飼いを。飼う者のいない羊のようにしないでくださいって。私たちはイエス・キリストという牧者が与えられています。イエス様はめっちゃ疲れてたんですよ、ある時に。その時にもうなんかもう疲れてて、弟子たちとその自分たちだけでその静かなところに行こうとしたんですよ。そしたら目の前にめっちゃその群衆が来てるわけですよ、うおーって。私だったら、うおー、めんどくせえなーって思いますよ。心身ともに疲れて、ご飯食べる時もその時間もなかったって、休む間もなかったって。それ見たら、うわー、めんどくさいって思っちゃいますよ。でイエス様はその群衆を見てなんていうふうに思ったかっていうと、羊飼いのいない羊のように思えて、かわいそうに思ったんですよ。本当の羊飼いは羊のために命を捨てるって。でも雇われ羊飼いは危険が来ると逃げ去るって。私たちを導いてくださる方は、本当に危険な時に命を張って私たちを守ってくれるんですよ。私たちの最大の敵は罪ですよ。その罪から、神ご自身、イエス・キリストご自身が、私たちの牧者ご自身が、命を張って、命を捨てて、その羊を守ってくれたんですよ、私は。イスラエルのためには、ヨシュアという人を神は与えます。約束の地に入る。18節、主はモーセに仰せられた。あなたは、神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために、主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ウリムとトンビムっていうのがありましたね。祭司が持ってるあの石です。灰かイエカの石。でウリムっていうのはおそらく灰の石なんでしょうね。で、ここで混ぜて、で、パッて出すと、灰っていうのが出たら、それはイエスですよって。違うのが出たらノーですよって。で、ウリムの裁きっていうのは、この人がどうそうでしょうかって、そのくじみたいに引くんですよ。もう神がそれやるわけですから、当たり前のに。で、それで神が選んだということを、それでその、見てもわかるように、そういう道具なんですね。それが全てじゃないですけど。 ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆は、エルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセ氏が命じられた通りに行った。ヨシュアを取って彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに彼を任命した。で、神はそのヨシュアを任命して、その通りにモーセがヨシュアを出して、全会衆の前に、エルアザルの前に出して手を置いて、その祝福するというか、そのすべての自分の権威を彼に与えたんですね。で、会衆の前で彼をリーダーにしたんです。もちろん神が選んだから。で、そうやってイスラエルは今度はモーセからヨシュアにリーダーシップ、そのが変わって、導く人が変わって、その約束の地に、誘われていくわけです。私たちの大祭司は変わることないですよ、イエス・キリストは。永遠に私たちを導かれます。私たちは、主の牧場の羊だって、今日も読みましたね。詩篇の百篇で。主は私の羊飼い。私には乏しいことがない。詩篇の23篇。最後。ピリピの3章の10節から14節。開けられる人はどうぞ開けてください。ピリピの3章の10節から14節。私はキリストと、パウロが言ってます。その復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るように、その復活を、次の世界を、その生きるということを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。私たちもその一心に、その目指すべき目標というのは、死者の中からの復活、そしてその永遠の命という、神が相続として一番の祝福として、私たちにその相続させようとしておられる、その神の国を相続するというところ。この一時に励みたいですよ。忘れるけど。失敗するけど。何度でもイエス・キリストに会って、神の恵みの御座に大胆に出て戻っていけるんですよ、神の前に。神が私たちに本当に祝福として、永遠の祝福として与えようとしておられる。その神の国を、私たちが、全員がここにいる全てが、例外なく相続することができますよね、キリストに会って。祈ります。天の神のお父さん、あなたが、こんな私を、あなたの子として、扱ってくださることを、本当にありがとうございます。そんな子にしていただく資格は私にはありませんでしたけど、あなたが恵みによって、イエス・キリストを私に与え、信じる信仰も与え、また聖霊を与え、イエスを主とし、またあなたを主と父と呼ばしてくださること、そのことを許してくださっていることをありがとうございます。どうかこの地上での生活が、ますます、あなたがその次の世界で与えようとしておられる約束の地をその相続するという、その一点において、この一時に励むことができるように、いろんな意識が働きますから、そこで神の国を目指すということを、その意識もその力もそがれてしまうことがないようにお助けください。毎日の生活でそれがそがれていきますから、そのたんびにキリストによってあなたの恵みの御座に大胆に出ていって、悔い改めたり、またあなたから力を受けたりして、またお互い励まし合って、この一時に互いに励まし合って励んでいくことができますように、主をどうぞお助けください。お願いします。あなたに期待しますから、主をどうぞ私たちに御国を受け継がせてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。